高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は銀座鳥重ホタテ重和社長のインタビュー解説編でございます。よろしくお願いいたします。ホタテ社長のインタビューで、ね、お聞きいただいたかと思いますけども、銀座の老舗らしくですね、非常に歴史のある話であったりは昔話もあってですね、非常に興味深い内容になったんじゃないかなと思います。と同時にですね、やっぱり歴史がある分の難しさというのもですね、この中で皆さん非常に感じていただいたんではないかなと思います。それでは今回もポイントを3つに絞りまして、インタビューの解説をしていきたいと思います。まずポイントの1つ目はですね、自分の会社の常識やルールというのが、実は他業種もしくは世間でいう非常識になっていると感じられる感覚を持つということですね。これは後継者、後継社長には必須です。銀座鳥重だけではなく、長くやっている会社さんというのは当然それまででたくさんの経験とか知恵によって、このやり方がうちの会社にとってベストなんだというのが当然あります。そしてそれで現時点でもある程度うまくいっているというのは間違いありません。ただし、それを守り続けているとですね、いつか世の中の流れと乖離した状態になってですね、ある時に世間とのズレによってですね、それが自分の正しかったやり方が足を引っ張ることになる時もあります。で、これを気づいたり、もしくは外からの外圧で変えると、やはり一歩出遅れるわけですよね。やはり会社というのはですね、率先して、まあ自社から他社に一歩先んじて変わったり、新しいことをするというのが、これは何でもですね、成功の秘訣ですから、やっぱり自分で変わらなきゃいけない。でも、変えるのが難しい。というのもですね、これは組織に属している皆さんであれば、どの立場であれ、リーダーであれ、現場であれ、営業であれ、間接部門であれ、どの立場でも難しいなと感じているところだと思います。例えば、ホタテ社長はですね、もともと、この銀座鳥重は、もうその当時でも、70年、80年やられていたわけで、メニューがないと。そうだったらお任せでどんどん出てくるというお店だったんですね。それにメニューを作る。これね、飲食店やったことない方は、なんだメニュー作ったらいいだけでしょと思うんですけど、これがものすごい難しいんです。僕も飲食店をやってたからですね、このメニューを変えるということに対してですね、ものすごい大変だということは、わかります。なので、飲食とかね、食品関係の方も、この音声の向こう側で皆さん大きくうなずいていると思いますが、普通の会社でもですね、やっぱり製品を変えるとか、カタログを変えるとか、売り方、見せ方を変えるっていうのはですね、とても大変なことですよね。で、それを、まあ、メニューがないという言い方は、もうできてるわけですね。職人さんの頭の中でできてるものを見える化する。いわゆる経営学的に言うと暗黙知を見える化するというのは、これも職人さんの技術を見える化するというのがとても難しいというのも、これはより皆さんですね、 製造業に関わっている、ものづくりに関わっている方はみんなわかると思うんですね。で、これをやりましょうと言って、はいはいやりましょうと素直に進むわけがないんです。ホタテ社長は、いやもう無理やりゴリ押しでどんどんやったんだよというふうにさらっとおっしゃってますけど、そんな簡単なものではないですね。ゴリ押しても動かなかったりですね、跳ね返されたりするっていうのが、これが後継者、後継社長の変革するときですね、必ず起こることです。でもそれに負けずに何度も何度も何度もやるわけですね。そこでやっぱりヒントになるのはですね、これは社内向きと社外向き二つあるわけですよね。で、社内向きはなんとか説得してやり方も変えて、でも見切り発車でもいいから形を見せてっていうのをずっとやったわけです。で、今度はお客さんですね。お客さんでも今までのやり方がいいというお客さんですね。メニューがない。座ったらまあ好きなものがどんどん出てくる。っていう形ではなく、ちゃんとメニュー。これでやってくださいね。その新しいメニューに合っていただく方はですね、それでいいんだけど、いや、こんなメニューなんかいらないと。怒られたというふうにね、おっしゃっていたと思うんですけど、もうそういう方はもう従来通りするという、やっぱその移行期においては、両面。できれば、新しいやり方に即してほしいけど、古いお客様は、どうしても無理な場合は対応しますよ。まあそういう柔軟性はですね、必要だなと思うんですね。とはいえですね、これ変えなきゃいけない。当然、今はちゃんとメニューもありますし、やり方っていうのね、決まってます。なので、ぜひね、銀座と利重のお店に行っていただくとわかるんですけど、でも非常にわかりやすいですね。ホタテ社長は英語も堪能ですから、英語のメニューもちゃんとありますので、そういうことも対応されてるな、ということで、まあ、このポイントの一つ目ですね。自社の常識が実は非常識ということを感じられる感性、もしくは経験を積んでおくということが、後継社長にはとても重要なわけです。これなんか違うぞ。でもこれってやっぱり、会社の外に経験があったり、勤めてて言っても外のつながりをたくさん持つっていう、これが重要なんですね。で、同じくですね、いとこの方がですね、ずっとお店の中にいた。朝から晩までお店の中で一生懸命働いてた。そうすると、もう毎日それで終わるわけです。毎日その繰り返しなんです。それは大切なんです。働いてる人にとっては、毎日美味しい焼き鳥をルーチンでちゃんと焼くということはとても重要なんですけど、後継社長とかリーダーはやっぱりそこだけを見てはいけないわけですね。やっぱり一歩外に出て、自分のお店もしくは会社がどういうふうに見えているのか、世間と合っているかっていう、その時間を取る、経験を積む。これ別に自分の会社の中で働いてても、当然社外との関係性って取れますよね。いろんな団体に入ったり、勉強会に行くような、いろんな方法ありますけども、それ何ため行くかというとですね、やっぱり、客観的に自社の常識が非常識になってないか、変えれるところはないかっていう経験を積む。これが後継社長にとって、これは、会社を引き継いだ後もそうですけど、そういう時間を取るのがとても大切だということですね。改めて気づかせていただける、ホタテ社長の取り組みの、内容でございます。それがポイントの一つ目とします。で、ポイントの二つ目はですね、やっぱりこの親族経営の難しさと強さというのをですね、本当にこのホタテ社長のインタビューからは感じられます。ほぼ従業員が親族っていうですね、このポッドキャストの9割が揉める社長交代の中でもですね、おそらく親族度合いがもうトップ3に入るというのは間違いないと思うわけですね。ということはもう誰も彼も親族なわけです。なので、当然普通であれば会社経営する以上、ポイントの一つ目のように何か変えるときっていうのは、その変えることに対する仕事的なメリットとか意味合いとか、お客さんの視点とか、そういうの当然必要ですね。ただし、親族ですから、もちろんそういうことも話すんですけど、結局最終的には人間やっぱり感情的なものがどうしても優先してしまいます。これは他人でもそうですけど、親族であればなおさらですね。なので、長くね、子供の頃からの関係性もあるしな、とかですね。まあそうは言っても、あいつはああいう性格だからな、とかですね。いろんなそういう親族があって、でも仕事をする以上、取り締めというお店 そしてその会社を残す以上ですね。これ言うべきことはやらなきゃいけない。やるべきことはやらなきゃいけない。でも、やりすぎると、揉めてしまう。ホタテ社長のね、インタビューの前半にあった通り、もうお父さんとですね、営業時間中にもう大喧嘩するというのはですね、ダメですよ。もちろんこういうのは良くない方がいいんですけど、そういうのが起こってしまうというのがですね、親族経営の、まあ難しさではあるんですけど、でも、次の日やっぱり同じように出てお仕事はされてるわけですね。それが強さなわけです。普通の会社ならですね、取っ組み合いをするぐらい喧嘩した大人がですね、次の日職場に行ってですね、普通に仕事ができるか、まあもちろん口は聞かないとかね、ムッとはしてますが、ちゃんとお仕事上ちゃんとできるかってですね、普通なかなかできないですよね。やっぱ親族だからだ。まあ、これは難しさと強さですね。両面合わせてると思いますね。なので、まとまったり、このお店、良くしたい、もしくは、表現は適切じゃないかもしれないんですけど、自分はこのお店しかないんだ。もしくはこのお店は自分が支えているんだ。社長はホタテさんかもしれないけど、俺の店だっていうですね、この強い自負っていうのが当然全員にあるんですよね。焼き鳥を焼いてる方もそうですし、資金繰りを担当されていたおじさまもそうだし、仕入れされている方もみんな俺のお店だと思っているところはやっぱり強みなわけです。ただし、その俺のお店で俺の仕事はこれだというのが強すぎると、今度逆に、その仕事がその人しかできない、いわゆる、仕事に人が張り付いて硬直的になってしまう。ということが起こるわけですね。事実、ホタテ社長は、金融や資金を担当していたおじさまが急にご病気になられて、その事務は誰がするのかっていうと、誰もできないから、自分が背負い込んでですね、やらなきゃいけない。そうすると、右も左もわかんない。今までどうしていたかは全部、その人の頭の中にあるわけなので、ポイントの一つ目にも通じますけど、頭の中にあるものを見える化するっていうのは、これがとても、特に親族系では難しい。ので、ここは本当に難しさ、強さっていうのが常に、この、銀座鳥茂の話の中で出てくるので、ぜひここをですね、もう一度聞かれるとこは、よく対比をして、頭の中で切り分けて聞いていただくと、よりこのインタビューの深みが増すと思います。もちろん、これが良い悪いではないんです。親族経営、共同経営にとっては、これが難しさであり、強さであるということが分かれば、後継者、後継社長の方はどういうふうにすればいいか。これが普通の会社のように、理論とか、命令とか、仕組みで何とかなるもんではないんです。そういう経営には、ならないっていう方は失礼ですけど、かなりかけ離れたところにあるので、そしてそれはもちろんいい面もあれば悪い面もあるんです。どの経営スタイルがいい悪いではなく、その経営スタイルの特徴、そしてできればその強みを生かすことをどうすればいいのかというのをですね、ぜひこのホタテ社長のインタビューからこれを聞きの後継者、後継社長の方、もし自分がその立場とこのお店、会社をより強みを伸ばすんだったら何ができるんだろう。できてない弱みを見ることももちろん大切でポイントの一つ目のように。でも、伸ばすところの強さ、強みというのをですね、これを失ってはいけないので、ぜひそこはですね、しっかり持っておいていただきたいと思いますね。そしてポイントの三つ目はですね、時代に合わせて今後ですね、こういう展開をしていこうというのを考えてらっしゃるわけですね。焼き鳥屋さんですから、コロナの前まではお客さんがどんどん入ってくるという状況でした。まあ、コロナでどの飲食業界もそうですけど大きく変わりましたね。これは飲食業が変わったというよりか当たり前ですけど来るお客さんの考えとか好みとか行動様式が変わったわけですよね。なのでお客さんが変わった以上それに合わせるのがですね、これは経営です。もちろん鳥茂の場合はもう90何年やってるわけですから、それこそ一番最初、まあ、焼き鳥専門ではなかった時からですね、いろんな時代に合わせてやってこられたわけですよね。なので、じゃあ今後もやっぱり焼き鳥という軸は変えないまでもどういうようなビジネスの展開があるかというのをやっぱりホタテ社長は考えて、ご自身も次のバトンタッチに向けてですね、準備も含めて。今のままでは 今後、1年や2年は大丈夫だと思います。いいお店ですから。ただ、10年、20年、30年先を考えると、今、一歩先を進んで、手立てを打っとかなければいけない。ということですね。例えば、まあ、のれん分けというふうにおっしゃってましたけども、自分のお店だけではなくて、のれん分けをして、そこからビジネスを展開しているということも考えられます。まあ他にはですね、まあこれは他の飲食業、もしくは有名店、ね、よくやられていることですけど、その銀座鳥茂っていうとかですね、まあそれ以外のお店の名前、まあ、よくありますね。ラーメン屋さんがプロデュースしたカップラーメンですよ。まあこういうの分かりやすいですね。お店の名前をさらに活用してプロデュースする。これはですね、皆さん考えてると思うんですね。有名パティスリーが作ったスイーツですよ。みたいなのがコンビニによく並んでますよね。例えばああいうのもそうですよね。飲食業でお店で売り上げを作る以外の、その周りでどういうビジネスが展開できているか。というのがですね。やっぱりこれはやっぱり飲食業に関わっている方はですね、皆さん考えるわけですね。当然他であれば、テイクアウトの需要というのは、これもコロナになって大きく変わりましたね。テイクアウトの需要をね、考えてたりしますし、まあこれ取引さんが考えてるかどうかは別として、飲食業ですね。一般的な飲食業で皆さんがそういうものに関わっているとするならば、今ある、長年使ってきた、基本はありつつ、お店、ラーメンでも、イタリアンでも、まあもちろん焼き鳥でも焼肉でも何でもいいですけど、その中心のお店の営業っていうのは守りつつ、その周りで何かできないか、ビジネスを広げられないか、そうすることによって我が社が永続的に経営が続く、そういうシステムを考えられないか。これ何か IT とか DX を絡めてももちろんいいと思いますね。なのに次の時代を考えるっていうのがですね、やっぱり飲食業だと、そこのお店で一生懸命売る。もちろんそれも大切です。でもそれ以外もやっぱり考えられる。考えを広げておくっていうのが後継社長にはとても重要です。で、一見今までもそういうことをやらずに来てるように見えるんですけど、でも、みんなそうやってやってきてるわけですよね。なので皆さんの会社もですね、ずっと同じやり方を守っていく。そういう部分もあると思うんですけど、ビジネス展開として次どうするんだ。こういうとこを増やせられないか。まあ、このビジネスをね、どう展開するかは他の音声でもね、私申し上げてるんですけど、既存のお客さんにより売るとかですね、今ある商品を違うお客さんに売るみたいなですね、マーケティングの基本の考え方。そして自分の既存のお客さんから少し離れた周辺のお客さんに売ったり、周辺のマーケットに飛び出したり、まあ、いろんな考え方ができるわけですね。ぜひそれはですね、皆さんが考えていただいて、やっていただければいいと思います。もちろん、それを、やったから必ずうまくいくわけではありません。そんなに新事業とかね、新しい取り組みがうまくいけばですね、みんな苦労しないわけですね。なかなかうまくいかない。なので、やり方自体を変えるのか。いや、方向性は変えないけど、ちょっと工夫して、トライアンドエラーで繰り返してやってみるかっていうのはですね、まあ、これはやっぱり皆さんの考え方、会社の方針によりますので、ぜひぜひそのあたり一緒に皆さんと一緒に今後も考えていきたいなと思っておりますので、引き続きポッドキャストもお聞きいただければと思います。はい、それでは今回は銀座鳥茂ホタテ茂和社長のインタビュー解説編でございました。どうもありがとうございました。失礼いたします。